広報大野由比の国越前大野令和5年2023年11月号ナンバー941表紙泉小学校昇竜太鼓。泉小学校ではふるさと教育の一環として地域の伝統芸能である穴間昇竜太鼓に取り組んでいます。九頭竜紅葉祭りなどのイベントで披露するため泉小学校の全校児童11人が熱心に練習に取り組んでいました。表紙写真説明。舞台の上で二人の女の子が一人は立ち一人は座って両手にバチを持ち元気よく太鼓の演奏をしている。写真説明終わり。主な内容、星空の街、青空の街、全国大会。みんなの力で冬を乗り切ろう。星空の街、青空の街、全国大会。大会テーマ、青い空、輝く星、きれいな水、ずっと一緒に。10月8日9日の2日間、市内で第35回星空の街、青空の街、全国大会が高円宮妃殿下御臨席のもと開催されました。この大会は大気環境の保全に対する意識を高めること、郷土の環境を生かした地域おこしの推進に役立てることを目的として、平成元年度から毎年全国各地で開催されていて、県内では初めて開催されました。大会では民謡界結人や越前大野踊り保存会、観光踊り保存会による歓迎アトラクションの後、大会テーマ採用者の松島裕樹さんに表彰状が贈られました。また大気環境保全への啓発普及などで優れた活動を行った団体や個人の表彰、坂谷小学校の児童や親と天文クラブによる星空報告会、福井工業大学掛下智之学長や中条智之教授による記念講演が催され、全国から集まった関係者らは星空を守り後世へ継承していく大切さを再確認していました。受賞おめでとうございます。環境大臣賞、個人賞、スバル賞、竹原秀夫さん、赤根町。福井県自然保護センター所長在任時に北陸で初めて星空案内人、星のソムリエ資格認定講座の開始に尽力するなど啓発活動に積極的に取り組みました。退任後も自ら星空案内人の資格を取得し、地域の星空観望会の案内ガイドとして地域への啓発活動を続けているほか、本市の星空保護区認定に向けて積極的に貢献されました。全国協議会会長賞、団体賞、天の川賞、おやっと天文クラブ。平成8年から継続して環境省の星空観察を続けているほか、市民参加型の観望会、星の町鑑賞会を毎月開催し、星座や星の特徴、望遠鏡の使い方などを教えています。また、地元小学校への出前授業を行うなど、長年天文に関する普及・啓発活動に貢献されました。また、平成15年度に、星空の町、青空の町、全国表彰の協議会長賞を受賞していて、受賞から20年を経ても継続的に活動しています。みんなの力で冬を乗り切ろう。 雪下ろしに関するお知らせ。大野市高齢者等雪下ろし支援事業。高齢者世帯の雪下ろしを支援。雪下ろしなどが困難な高齢者世帯などを対象に、雪下ろしの支払いに利用できる1万5000円分の助成券を交付します。対象世帯、市民税非課税世帯で市内に雪下ろしなどの作業を依頼できる親族がいない、次のいずれかの要件に当てはまる世帯。1、65歳以上のみの世帯。2、障害者のみの世帯。3、65歳以上と障害者のみの世帯。なお、その他にも他世帯の扶養親族でない、市税を滞納していないなどの要件があります。助成内容、1世帯あたり1万5000円、5000円券を3枚。申請から助成券交付までの流れ。11月下旬までに対象と見込まれる世帯に申請書を郵送。対象世帯2、3の世帯は申請書が郵送されない場合がありますので、問い合わせてください。助成券交付を希望する世帯は、申請書を記入し、同封した返信用封筒に入れて、返送または健康長寿課、ユートピア1階3番窓口に持参。対象となる世帯に、助成券や雪下ろし、作業者名簿を郵送。利用条件など、居住する住宅の雪下ろしなどに利用すること、雪下ろし作業者名簿登録者への支払いに利用すること、依頼する作業者が登録事業者であるかを事前に確認してください。1回に1万5000円分、助成券3枚の利用も可能。請求金額が助成券分の金額を超えた額は自己負担。問い合わせ先、健康長寿課、電話657333。雪下ろし作業者募集。住宅の雪下ろしなどを行うことが困難な世帯に出向き、雪下ろしなどができる作業者を募集しています。作業者を取りまとめた名簿を市が公開し、雪下ろしなどをしてほしい人が名簿から作業者を選び、作業を依頼します。大雪になると作業者が不足することがあります。作業ができる人や団体は登録をお願いします。登録方法、防災防犯課、市役所2階26番窓口、または県電子申請サービスで申し込む。登録内容、建坪23坪約76平方メートルの総2階建て住宅で、積雪1メートルの雪下ろしを行った場合の標準的費用、損害賠償保険の加入状況。申請締め切り11月17日金曜日。締め切りを過ぎても受け付けますが、名簿への登録が遅れることがあります。その他、名簿の掲載は公開か非公開の選択が可能です。公開の場合はホームページや紙媒体で公開します。紙媒体のみでの公開も可能です。ただし、大野市高齢者等雪下ろし支援事業の申請者には、公開非公開問わず登録された作業者名簿を紙媒体で郵送します。雪下ろし作業者が大野市高齢者等雪下ろし支援事業の助成券の支払いを市から受けるには、作業者名簿に登録しておく必要があります。問い合わせ先、防災防犯課、電話644800。雪下ろし作業者名簿登録者の皆さんへ、 雪下ろし助成金の換金請求方法、雪下ろし代金の支払いを大野市高齢者等雪下ろし支援事業助成金で受けた場合は市に換金請求してください。申請方法、実績報告書兼請求書と内訳書を記入の上、作業前後の写真と対象世帯に交付した領収書の写し、助成券を添付し健康長寿課に持参か郵送、電子申請のいずれかで提出。その他、依頼者が助成券を使用するかを作業前に確認し、作業前後の写真を忘れずに撮影してください。問い合わせ先、健康長寿課、電話657333。 C 防火ポスターコンクール、入賞者発表。市消防本部では市民の防火意識向上のため、火を消して不安を消してつなぐ未来をテーマに、市内の小中学校から防火ポスターを募集し、437点の応募がありました。審査の結果、最優秀賞7点、優秀賞14点、秀作60点が選ばれました。最優秀賞と優秀賞の作品は市内で順次展示します。最優秀賞、継承略、渡辺咲、優秀西賞1年坂本春、優秀西賞2年、酒井良平、優秀東賞3年、宮本優秀、上賞賞4年、阿部光、富田賞5年、斉藤風和、下賞賞6年、中村琴美、陽明中2年。優秀賞、継承略、坂本朝、優秀西賞1年、志田美月、優秀西賞1年、西崎琴葉、上賞賞2年、松田陽平、富田賞2年、川島寛太、下賞賞3年、北村龍之介、下賞賞3年、伊藤ひまり、下賞賞4年、広田さと子、下賞賞4年、島美宇、優秀南賞5年、武田ひまり、優秀南賞5年、柳原あゆ、下賞賞6年、中山愛理、下賞賞6年、杉川陽太、上賞中3年、谷本芽衣、陽明中2年。市内展示、ユートピア、11月3日金曜日文化の日から5日日曜日、あったかランド、11月7日火曜日から14日火曜日。問い合わせ先、消防署予防課、電話644899。青少年健全育成図画ポスターコンクール、金賞受賞者発表。尾崎大成さん、上賞賞2年、高原佳穂さん、優秀西賞5年、広瀬瑞希さん、上賞中3年。青少年健全育成図画ポスターコンクールに、本市と勝山市の小中学校から234点の応募がありました。本市から応募のあった作品の中から金賞3点と銀賞12点が選ばれました。金賞と銀賞の作品は市内で順次展示します。市内展示、ユートピア、11月8日水曜日から13日月曜日、ショッピングモールビオ、11月16日木曜日から21日火曜日。問い合わせ先、大野勝山地区広域行政事務組合、電話666690。音訳は松原ひろ子でした。
令和4年度人事行政の運営状況公表、職員数や給与など、令和4年度の大野市人事行政の 運営状況を公表します。これは昨年度中に採用や退職した職員数をはじめ、職員の給与や手当の状況をお知らせするものです。大野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第6条に規定するすべての項目は市役所掲示板とホームページで公表しています。職員の任免と職員数の状況。昨年度採用した職員数は一般職9人、消防職2人でした。退職者は一般職9人、兼業職1人、消防職1人となっています。一般職令和4年度採用者数9人、退職者数9人、令和3年度採用者数8人、退職者数8人、令和2年度採用者数9人、退職者数15人。現業職令和4年度採用者数0人、退職者数1人、令和3年度採用者数0人、退職者数2人、令和2年度採用者数0人、退職者数3人。消防職令和4年度採用者数2人、退職者数1人、令和3年度採用者数1人、退職者数2人、令和2年度採用者数0人、退職者数1人。医療職令和4年度採用者数0人、退職者数0人、令和3年度採用者数0人、退職者数0人、令和2年度採用者数0人、退職者数1人、計令和4年度採用者数11人、退職者数11人、令和3年度採用者数9人、退職者数12人、令和2年度採用者数9人、退職者数20人。職員の分限と懲戒処分の状況。分限処分の状況。分限処分とは、勤務状態が良くなかったり、心身の故障のため職務に支障があったりする場合などに行う処分のことです。昨年度は8人の休職処分がありました。処分理由と人数。心身の故障8人。懲戒処分の状況。懲戒処分とは、職務上の義務違反など公務員としてふさわしくない行為がある場合に行う処分のことです。昨年度行った懲戒処分はありませんでした。職員の人事評価の状況。職員の勤務の業績や職務に関する能力、態度などを公平かつ統一的に把握し、人事管理並びに職員の能力開発、育成に活用するため人事評価を実施しています。評価区分 SABCD の5段階評価。評価結果の反映。勤勉手当および昇給に反映。職員の給与の状況。平均給与と平均年齢の状況。令和5年4月1日現在、一般行政職221人、平均給与月額32万2100円、平均給与月額384,755円、平均年齢 42.1 歳。なお、一般行政職とは税務職、医師、保健師、保育士、企業職、兼業職、消防職を除いた職のことです。また給料とは、給料表に基づき毎月支給される基本給を指し、その給料に扶養手当や通勤手当などの諸手当を含んだものを給与と言います。現業職22人、平均給料月額308,700円、平均給与月額328,833円、平均年齢 51.0 歳。消防職54人、平均給料月額307,900円、 平均給与月額38万6301円、平均年齢 40.0 歳。一般行政職、学歴別の初任給と経験年数別平均給料月額の状況。令和5年4月1日現在、学歴別の初任給、大学卒185,200円、国と同額。高校卒154,600円、国と同額。経験年数別平均給料月額、大学卒5から6年勤務、219,100円、10から14年勤務、271,700円、25から29年勤務、381,700円。高校卒25から29年勤務、364,500円。なお、経験年数は卒業後直ちに採用され、引き続き勤務している年数です。給別職員数の状況。令和5年4月1日現在、1級2級主事給85人、構成比 25.1%。 3級主査給58人、 17.2%。 4級企画主査給93人、 27.5%。 5級課長補佐給63人、 18.6%。 6級課長給31人、 9.2%。 7級部長給8人、 2.4%。 なお、一般行政・特別行政の職員、公営企業等会計の職員、医療職・現業職を除く。人件費の状況。令和4年度普通会計決算。昨年度普通会計決算で人件費が占める割合、A 分の B は 17.9% でした。3年度は 17.6%。 人件費には市長や市議会議員などの特別職に支給される給料、報酬なども含まれています。住民基本台帳人口、令和5年3月末現在、37,670人。歳出決算額 A189億695万3000円、人件費 B33億8766万7000円。職員給与費の状況。令和5年度普通会計当初予算。令和5年度普通会計当初予算に計上されている職員数は339人、特別職を除くで、職員給与費は次に述べる通りです。職員1人当たりの給与費は約600万円となります。給料12億7289万7000円、職員手当2億4759万3000円、期末勤勉手当5億1320万1000円、給与費合計20億3369万1000円。職員手当の状況。扶養手当、令和5年4月1日現在、額はすべて国と同額。配偶者月額6500円、配偶者以外子1人につき月額10,000円、子以外1人につき月額6500円。なお、扶養親族のうち満16歳に達する年度の初めから22歳に達する年度末までの間の子1人につき月額5000円を加算。期末勤勉手当、令和5年4月1日現在、6学期期末手当 1.2 月、勤勉手当 1.0 月、計 2.2 月。12学期期末手当 1.2 月、勤勉手当 1.0 月、計 2.2 月。合計期末手当 2.4 月、勤勉手当 2.0 月、計 4.4 月。なお、職制上の段階や職務の給などによる加算措置があります。また、勤勉手当の月数は 支給総額の上限であり、実際の支給率は人事評価により異なります。退職手当、令和5年4月1日現在、勤続20年、自己都合 19.6695 月、干渉定年 24.586875 月、勤続25年、自己都合 28.0395 月、干渉定年 33.27075 月、勤続35年、自己都合 39.7575 月、干渉定年 47.709 月。なお、最高限度額は自己都合、干渉、定年ともに 47.709 月、定年前早期退職特例措置2から 20% 加算あり。特別職の給料、報酬などの状況、令和5年4月1日現在、区分6項目、給料、報酬、月額、期末手当の順に読みます。1. 市長 843,000円、 2. 副市長 71,000円、 3. 教育長 605,000円、 4. 議長 448,000円、 5. 副議長 377,000円、 6. 議員 357,000円。 いずれも6学期 1.65 月分、12学期 1.65 月分、計 3.3 例月分。問い合わせ先、総務課、電話 644820。 令和4年度財政指標を公表。大野市の財政状況は健全。令和4年度決算の健全化判断比率と資金不足比率を公表します。これらの財政指標は地方公共団体の財政の健全化に関する法律により公表することが義務付けられています。健全化判断比率は基準内。財政状況を判断するための指標である健全化判断比率は、次に述べる表の通り、1から4のいずれも早期健全化基準を下回っています。これら4つの指標のうち一つでも早期健全化基準を上回ると、市の財政状況は期信号と判断され、早期健全化を要する財政健全化団体となります。さらに、財政再生基準を上回ると赤信号となり、財政運営に国の指導を受ける財政再生団体となります。このように、財政状況が悪化していると判断されると、各種事業の縮小や廃止、税率の引き上げなど財政再建の取り組みが義務付けられ、市民サービスが低下する恐れがあります。資金不足はなし。公営企業の経営状況を判断するための指標である資金不足比率は、資金不足額がなく該当しませんでした。対象は水道事業、簡易水道事業、下水道事業、農業集落排水事業です。なお、資金不足比率の経営健全化基準は 20% で、この基準を上回ると、経営状況は期信号となります。今後も健全な財政運営を。令和4年度決算では、早期健全化基準を下回っており、公営企業でも資金不足は発生していないので、現在の市の財政状況は健全な状態であると言えます。今後も継続して健全な財政運営を維持できるよう取り組んでいきます。令和4年度決算の健全化判断比率、表、表説明、縦、指標の名称、4項目、解説、大野市、早期健全化基準、財政再生基準の順に読みます。 ① 実質赤字比率、一般会計などの実質的な赤字の程度、赤字額なし 13.28%、 20.00%。 ② 連結実質赤字比率、 すべての会計の赤字や黒字を合算した市全体としての実質的な赤字の程度、赤字額なし 18.28%、 30.00%。 丸3、実質交際費比率、借入返済額やこれに準ずる額の大きさ、過去3年間の平均値 6.9%、 25.0%、 35.0%。 丸4、将来負担比率、市の将来負担、借入金残高や今後支払う可能性のある負担額の大きさ 15.7%、 350.0%、 記載なし。表終わり。問い合わせ先、財政経営課、電話 644823。 令和6年4月採用予定、大野市職員を追加募集します。令和6年4月に採用予定の大野市職員採用候補者試験追加募集を行います。申し込み受付、11月1日水曜日から21日火曜日、試験日時、一次試験12月9日土曜日午前9時から、二次試験令和6年1月13日土曜日。申し込み方法、11月1日以降に県電子申請サービスから申し込んでください。その他、詳しくはホームページで募集要項を確認してください。試験区分、看護師、採用人数1人、年齢要件、昭和48年4月2日から平成16年4月1日生まれ。業務内容、泉診療所で看護師としての専門的業務及び一般行政事務。資格など、看護師の資格を取得している人、または令和6年3月31日までに取得見込みの人。問い合わせ先、総務課、電話644820。翻訳は北林理恵子でした。
育てよう大野っ子。調査結果から見た大野っ子の姿。今年4月に行われた全国学力・学習状況調査の結果の概要をお知らせします。調査の対象は小学6年生と中学3年生です。1、教科に関する調査結果。本市の平均正答率が全国平均や県平均と比べて20丸、2ポイント以上高い、丸、プラスマイナス2ポイントの間、三角、2ポイント以上低い。小学生、全国平均、国語、丸、算数、20丸、県平均、国語、算数、ともに丸。中学生、全国平均、国語、三角、数学、丸、英語、三角。県平均、国語、数学、英、いずれも三角。小学生、国語、良好だった点。送り仮名に注意して、漢字を文の中で正しく使うことができます。中心となる語や文を見つけて要約することもできます。課題とその改善策。複数の資料を読み取り、条件を満たして自分の考えを書くことに課題があります。様々な読み物に触れ、多くの人との対話を通して自分の考えを整理し、意見を発信することが大切です。算数、良好だった点。基本的な計算を正確に解くことができます。実生活の場面で変化していく数量を表に表すこと、数量の変化の特徴を表中の数値を用いて表現することができます。課題とその改善策。図形から面積の公式に必要な要素を見出すことや、筆算と式、図を関連させて考えることに課題があります。公式や筆算の解き方だけでなく、その意味を図や式など多様な方法で 考えることが必要です。中学生、国語、良好だった点。質問する場面において、目的や場面に応じて質問内容を検討し、対話から大体の内容を捉えて、自分の考えをまとめることができます。課題とその改善策、文章の構成や展開、表現の効果について考えることに課題があります。文章やスピーチを見聞きする際、構成や展開、引用などの効果に着目し、自分の表現にも生かしていくことが大切です。数学、良好だった点、基本的な情報の計算の技能が身についています。表やグラフから必要な情報を適切に読み取ること、グラフが表す意味を問題に即して解釈することができます。課題とその改善策、図や証明の意味を読み取り、条件に合うように数学的に説明することに課題があります。様々な課題に取り組み、対話を通して多様な意見に触れる中で、数学的に説明する力を伸ばすことが大切です。英語、良好だった点。英語を聞いて情報を正確に聞き取り、短い説明や文章の要点を捉えることができるなど、聞く力が育ってきています。課題とその改善策。英語を読んで自分の考えとその理由を書いたり、状況に合わせて英語を適切な形に変えたりすることに課題があります。日常的な話題において、短文を読み取ったり、書いたりすることが必要です。2. 生活や学習に関する調査結果。小中学生、良好だった点、本誌の傾向、5項目。1. 朝食を毎日食べている子が多いです。2. 人の役に立つ人間になりたいと思う子や、将来の夢や目標を持っている子が多いです。3. ICT 機器を使うことは、勉強の役に立つと考え、よく使用しています。4. 平日、休日ともに、学校の授業時間以外に勉強している時間が少ないという課題があります。5. 本を読む時間が少なく、図書館や図書室の利用頻度が低いという課題があります。3. 今後の4つの取り組み。1. 子どものやってみたいを実現。2. 自分の考えを持つ、思いを発信する機会を。3. 基礎的知識、技能を発揮する場の実現。4. さまざまな人と交流、さまざまな体験を。学校と家庭、地域で協力し、優しく、賢く、たくましい大の子を育てていきましょう。問い合わせ先、教育総務課、電話644827。市議会の結果、第436回市議会定例会が9月4日から26日まで開かれました。令和5年度一般会計補正予算案のほか、人事案件などが審議され、計13議案が可決・承認・同意されました。補正予算の概要。一般会計では歳入・歳出にそれぞれ1億7919万4000円が追加され、予算総額は196億5655万3000円となりました。補正の主な内容は、9月に設立した越前大野観光ビューローの基盤を強化する補助経費として660万円、中学校の再編に伴う制服、体操服などの購入補助経費として331万9000円、7月の 大雨で被災した市道の復旧工事費として100万円などとなっています。12月の議会日程をお知らせします。第437回市議会定例会が11月27日から12月18日までの22日間開催されます。このうち本会議が開催されるのは4日間です。本会議の開会時間はいずれも午前10時を予定していますが、開会前の会議により遅れる場合もあります。本会議は誰でも傍聴することができます。また定例会終了後にホームページで本会議の動画を掲載しています。表、表説明、本会議日程、審議などの内容の順に読みます。11月27日月曜日、決算特別委員長報告、質疑、討論、採決、議案上程、提案理由説明。12月4日月曜日、一般質問。5日火曜日、一般質問、請願、陳情、上程。18日月曜日、各委員長報告、質疑、討論、採決。なお予定のため変更になる場合があります。表終わり。問い合わせ先、議会事務局、電話 64-4830。 自治会対象防犯インフラ整備経費を補助します。街頭犯罪や子どもや女性への声かけ事案を防ぐため、自治会が整備する防犯カメラなどの防犯インフラの整備経費を補助します。対象自治会、補助対象経費、防犯カメラ、カメラ、映像記録用のハードディスクやメモリーカードなど、その他の防犯カメラシステム構成機器の購入と設置工事費、モニター設置経費は除く。カメラの設置を示す表示板などに要する経費、その他の防犯インフラ、地域全体の防犯力向上に役立つ防犯インフラ整備にかかる経費、例、人感センサー付き防犯灯、犯罪の抑止力となる防犯看板、見守り活動を行う車に設置する着脱式ドライブレコーダーなど。補助金額、補助対象経費の3分の2以内、防犯カメラ、上限10万円、1台あたり。その他の防犯インフラ、上限10万円、1自治会あたり。申請方法、防災防犯課、市役所2階、26番窓口にある補助金交付申請書に必要書類を添えて申請する。申請締め切り、12月20日水曜日。その他、防犯カメラについては次の要件をすべて満たしている必要があります。4項目。1、撮影範囲が公道などであり、通学路や子どもの遊び場、子どもへの声かけや街頭犯罪の発生場所、季節カメラの位置などを踏まえ、自治会と警察が協議して設置する防犯カメラであること。2、防犯カメラの設置および維持管理について、設置地域の住民に対しその内容の周知や説明などを行い、総会などで同意が得られていること。3、防犯カメラの設置を明示する表示板などを設置すること。4、防犯カメラの設置者または管理責任者は、防犯カメラ設置運用を適正に行うための設置運用要領を定めること。問い合わせ先、防災防犯課、電話 64-4800。 クラウドファンディング支援募集中。市が認定したふるさと納税型のクラウドファンディング事業を紹介します。 寄付金を募集しているので、支援をお願いします。内容、農業用機械を購入し、有機栽培の面積を広げ、付加価値の高い米作りと農業体験会を行う。実施者、与右衛門農家、代表、高津くるみさん。寄付目標額、50万円。受付期間、11月15日水曜日まで。その他、ふるさと納税のため、寄付額に応じて、個人住民税などから控除を受けることができます。問い合わせ先、政策推進課、電話644824。二十歳の集いを開催します。二十歳の節目に、今後の自分自身の生き方や、本市の将来を考えるきっかけとする、二十歳の集いを開催します。詳細は、11月下旬に対象者へ案内します。開催日、令和6年1月7日日曜日午後1時から、場所、文化会館、対象者、平成15年4月2日から平成16年4月1日に生まれた人、その他、市外に住民登録がある人で、本市の二十歳の集いに参加を希望する人は、事前に申し込みが必要です。大雪などにより、開催方法や日程を変更する場合があります。問い合わせ先、障害学習文化財保護課、電話65-5590。泉診療所、歯科診療を終了します。治療継続が必要な人には、受け入れ歯科医院への紹介状を準備しますので、相談してください。場所、泉診療所、朝日 23-11、最終診療日、11月29日水曜日、問い合わせ先、泉診療所、電話、782650。学びの里メイリン、施設利用日程調整会議。学びの里メイリンを有効に利用できるように、施設利用日程調整会議を行います。令和6年4月から9月までの期間に、大会やイベントなどで施設の利用を予定している団体や個人は出席してください。日時、11月17日金曜日、午後7時から。場所、学びの里メイリン。問い合わせ先、障害学習文化財保護課、電話655590。一般財団法人越前大野観光ビューローが設立。持続可能な観光地域づくりと各分野の事業者が稼ぐ力を向上させていくことを目指す新組織、一般財団法人越前大野観光ビューローが9月1日に設立され、10月2日に設立発表会と記念講演会が開催されました。来年4月からの観光誘客や特産品の販路拡大、情報発信などの本格的な事業開始に向け、今年度は体制整備が行われます。観光ビューローでは、市民や事業者の皆さんから運営資金への寄付と参助会員を募集しているので、支援をお願いします。運営資金への寄付、一口1万円から寄付を募集。寄付者の名前をホームページに掲載。参助会員、令和6年4月以降に観光ビューローと連携して事業に参画する会員を募集。年会費、企業や団体5000円、個人3000円。問い合わせ先、一般財団法人越前大野観光ビューロー、大野市観光協会内。電話655521、ファクス658635、電子メール info@ono-kankou.jp。子育て世帯の皆さん、福育ポイントを発行します。 18歳未満の子育て世帯を対象に、福井ハピコインとして利用できる福井区ポイントを発行します。福井ハピコインは、県が運用するデジタル地域通貨です。利用方法、スマートフォンアプリ、福アプリをダウンロード。通貨単位、1ポイント1円。利用開始、令和5年11月から。対象者、令和5年9月1日時点で、市内に住民基本台帳登録がある世帯で、1、18歳未満の子がいる世帯、2、令和5年4月2日から8月31日までに誕生日を迎え、満18歳になった子がいる世帯。給付額、子供1人当たり1500円。取得方法、市が送付するはがきの QR コードを読み取る。発送時期、11月中旬以降、順次発送。利用可能店舗、はがきに掲載する QR コードで確認してください。問い合わせ先、子ども支援課、電話645140。福井、嶺北連携中枢都市圏事業、子育てママのための就職説明会。再就職を希望する子育て中の女性を対象とした合同就職説明会を開催します。合否、福井市会場、11月28日火曜日。越前市会場、12月15日金曜日。時間、午前の部、午前9時55分から正午。午後の部、午後1時35分から3時40分。場所、福井市会場、福井市健康管理センター、2階多目的ホール。福井市上等、4-14-30。越前市会場、市民プラザ竹府、3階多目的室1。越前市府中、1-11-2。対象、嶺北在住の子育て中の女性。内容、企業概要説明会、個別面談会、託児あり、無料、要予約。定員、各部10人、抽選。参加料、無料。申し込み方法、福井市仕事支援課ホームページ内の申し込みフォームから申し込む。申し込み締め切り、福井市会場、11月17日金曜日。越前市会場、12月1日金曜日。問い合わせ先、福井市仕事支援課、電話0776205321。11月はオレンジリボン、児童虐待防止推進キャンペーン。子どもを虐待から守るのに理由はいらない。何かが起こるその前にとにかく連絡、いち早く。全国的に児童虐待によって体や心に傷を負う子どもが年々増えています。児童虐待の未然防止、早期発見のためには社会全体で関心を深めることが重要です。子どもや保護者のこんなサインを見落としていませんか。子どもについて5項目。1、いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする。2、不自然な傷や打撲の跡がある。3、衣類や体がいつも汚れている。4、表情が乏しい、活気がない。5、夜遅くまで一人で遊んでいる。保護者について4項目。1、地域などと交流が少なく孤立している。2、小さい子供を家に置いたまま外出している。3、子供の養育に関して拒否的、無関心である。4、子供の怪我について不自然な説明をする。虐待かもと思ったら、虐待の相談や通告は匿名でできます。連絡者や 連絡内容に関する秘密は守られます。もし違ったらどうしよう。児童虐待かもしれないけど、確信が持てない、とためらってしまうかもしれません。しかし、連絡する人が虐待かどうかを判断する必要はありません。虐待のサインを少しでも感じたら、ためらわず連絡してください。連絡、相談、通告窓口。児童相談所、虐待対応ダイヤル、電話、189。大野市、子育て世代、包括支援センター、子ども支援課内、電話、645140。緊急の場合は、110番通報を。大野警察署、電話、650110。親子のための相談ライン。子育てや親子関係について悩んだときに、子供、18歳未満、と、その保護者などが相談できる窓口です。匿名でも相談ができ、相談内容の秘密は守られます。一人で悩まずに、気軽に相談してください。問い合わせ先、子ども支援課、電話、645140。11月12日から25日は、女性に対する暴力をなくす運動期間。これって DV かも。子供の前で暴力が起きている。どこに相談したらいいかわからない。一人で悩まないで、どんな小さなことでも相談してください。早めの相談が問題解決への第一歩です。あなたが相談されたり、被害に気づいたりしたときは、専門機関へ連絡してください。連絡した人や、その内容に関する秘密は守られます。相談窓口、配偶者、暴力被害者支援センター、奥越健康福祉センター内、電話、662076。緊急の場合は、110番通報を。大野警察署、電話、650110。問い合わせ先、子ども支援課、電話、645140。音訳は山田明美でした。
初めてのスマートフォン体験型講習会、参加無料。スマートフォンを使っているけど、まだまだわからないことばかり。スマートフォンについて聞きたいけど、周りの人に聞けない。そもそもまだ使ったことがないという人を対象にスマートフォン講習会を開催します。ぜひこの機会に参加してください。日程、12月11日月曜日から15日金曜日、18日月曜日から22日金曜日。場所、ユイトピア。講座内容。基本講座1。電源の入れ方、ボタンの操作方法、電話のかけ方、カメラの使い方。基本講座2、インターネットの利用方法、メールの利用方法。基本講座3、アプリのインストール方法、SNS の使い方。応用講座1、マイナンバーカードの申請方法。応用講座2、マイナーポータルの活用方法。応用講座3、コロナワクチン接種証明アプリを用いた接種証明書の発行方法。応用講座4、健康保険証利用の登録、公金受取口座の登録。相談会、講座内容に応じた相談の受付。開催スケジュール。12月11日月曜日、基本講座1、午前9時30分から10時30分。基本講座2、午前11時から正午。基本講座3、午後2時から3時。応用講座1、午後3時30分から4時30分。 12日火曜日、基本講座2、午前9時30分から10時30分。基本講座3、午前11時から正午。基本講座1、午後2時から3時。基本講座2、午後3時30分から4時30分。13日水曜日、応用講座3、午前9時30分から10時30分。基本講座3、午前11時から正午。基本講座1、午後2時から3時。基本講座2、午後3時30分から4時30分。14日木曜日、基本講座1、午前9時30分から10時30分。基本講座2、午前11時から正午。基本講座3、午後2時から3時。相談会、午後3時30分から4時30分。15日金曜日、基本講座1、午前9時30分から10時30分。基本講座2、午前11時から正午。基本講座2、午後2時から3時。基本講座3、午後3時30分から4時30分。18日月曜日、基本講座3、午前9時30分から10時30分。相談会、午前11時から正午。基本講座1、午後2時から3時。基本講座3、午後3時30分から4時30分。19日火曜日、基本講座2、午前9時30分から10時30分。基本講座3、午前11時から正午。応用講座4、午後2時から3時。基本講座3、午後3時30分から4時30分。20日水曜日、基本講座1、午前9時30分から10時30分。基本講座2、午前11時から正午。基本講座3、午後2時から3時。基本講座2、午後3時30分から4時30分。21日木曜日、基本講座3、午前9時30分から10時30分。相談会、午前11時から正午。応用講座2、午後2時から3時。基本講座2、午後3時30分から4時30分。22日金曜日、基本講座1、午前9時30分から10時30分。基本講座2、午前11時から正午。基本講座3、午後2時から3時。相談会、午後3時30分から4時30分。定員、各講座7人、先着順。申し込み方法、申し込み先、電話0120-121525に電話し、問い合わせ番号5130と伝えて申し込む。申し込み受付時間、平日午前9時から午後6時。その他、スマートフォンは貸し出し用を使用します。持参する必要はありません。自身の理解度に合わせて一コマから自由に受講できます。問い合わせ先、総務課、電話644820。家庭教育講演会、大野市民学校第5校。家族みんなで考えよう。災害時の備え、食と防災。自然災害が多い近年、管理栄養士であり防災士、災害食専門員の今泉真由子さんが、災害時の食事と命を守る防災について分かりやすく説明します。また、備蓄食品を使ったお湯ポチャレシピと即食レシピのデモ調理もあります。この機会に知っておくと良いことを一緒に学びましょう。日時、11月25日土曜日、 午後1時30分から3時、午後1時から受付。場所、学びの里、明倫。講師、今泉真由子さん。定員250人、先着順。参加料、無料。申し込み方法、電話または専用ホームから申し込む。その他、未就学児には保育ルームを用意します。利用を希望する人は11月17日金曜日までに申し込んでください。問い合わせ先、障害学習文化財保護課、電話65-5590。水の循環講座、水水課外授業。水をテーマに様々な切り口で学び楽しむ水水課外授業第2回を開催します。日時、11月18日土曜日、午前10時から11時。場所、越前大野水の学校。テーマ、樹木の健康と水、気候との関係。講師、香川大学創造工学部、助教、小宅由衣さん。対象、高校生以上。定員20人、受講料無料。申し込み方法、氏名、住所、連絡先を添えて、電話か電子メール、専用ホームで申し込む。申し込み締め切り、11月10日金曜日、午後5時。
問い合わせ先、環境水循環課、電話64-4828、電子メール、kanky@citynokui-ono.lg.jp
男女共同参画推進事業。お父はん、はんは漢字の飯を始めよう。日時、12月2日土曜日、午前9時から11時。場所、ユイトピア。内容、チャーシュー、煮卵を作ろう。講師、NPO 法人オットファーザー代表理事、舘直弘さん。対象、3歳から小学生とその父親、母親の参加も可能。定員、親子10組、20人程度先着。受講料、無料。持ち物、マスク、エプロン、三角巾。申し込み方法、電話または専用ホームから申し込む。申し込み締め切り、11月24日金曜日。女性リーダー育成セミナー。日時、12月6日水曜日、午後7時から9時。場所、ユイトピア。テーマ、女性活躍を私活躍に。あなたの人生の、あなたのパーパスは何ですか？内容、女性が職場で活躍する、生き生きと仕事ができる働き方を学ぶ。講師、コミュニケーション改善コンサルタント、藤田由美子さん、オフィスマインドルージュ代表。対象、働く女性、男性の参加も可能。定員、30人先着。受講料、無料。申し込み方法、電話または専用ホームから申し込む。申し込み締め切り、11月24日金曜日。問い合わせ先、いずれも総務課、電話64-4820。音訳は山崎のり子でした。
市民カレンダー、11月下月、1日水曜日、2日木曜日、市民生活統計課窓口業務延長、午後7時まで。緊急地震速報訓練、午前10時。上がり4音チャイム。こちらは大野市です。ただいまから訓練放送を行います。緊急地震速報チャイム音。地震です。地震です。これは訓練放送です。3回繰り返し。こちらは大野市です。これで訓練放送を終わります。 下がり4音チャイム。3日金曜日文化の日、ゴミの祝日受け入れ。4日土曜日心のおやつの時間、午後2時30分から3時、遊ぼう100人一首、午後3時いずれも図書館。5日日曜日心のおやつの時間、午前10時30分から11時図書館。6日月曜日、7日火曜日健康プラスデー、午前9時から正午保健センターユイトピア内。頭シャキーン生き生き王の音読会、午前10時30分から11時30分図書館。健康栄養相談、午前11時から正午保健センターユイトピア内。8日水曜日、9日木曜日市民生活統計課窓口業務延長、午後7時まで。マイナンバー交付窓口延長、要予約、午後7時まで。10日金曜日、11日土曜日抱っこでぎゅの会、0歳組、午前10時30分から10時50分。1、2歳組、午前11時から11時30分心のおやつの時間、午後2時30分から3時、いずれも図書館。12日日曜日心のおやつの時間、午前10時30分から11時図書館。13日月曜日、14日火曜日、15日水曜日 J アラート情報伝達試験、午前11時上がり4音チャイム。これは J アラートのテストです。3回繰り返し。こちらは大野市です。下がり4音チャイム。16日木曜日、市民生活統計課窓口業務延長、午後7時まで。マイナンバー交付窓口延長、要予約、午後7時まで。17日金曜日、18日土曜日ウキウキボードゲームクラブ、午前10時30分から11時30分自然遊び、午後2時30分から3時30分いずれも図書館。19日日曜日、七軒朝市みんな感謝の日曜日、午前6時から11時七軒通り。20日月曜日、21日火曜日、22日水曜日絵本の部屋、午前10時から正午図書館。23日木曜日勤労感謝の日、ゴミの祝日受け入れ。24日金曜日出張健康プラスデー、午前10時から11時下小公民館、午後1時30分から2時30分犬井川公民館。25日土曜日マイナンバーカード休日交付窓口、要予約、電話644810、午前9時から正午抱っこでぎゅの会、0歳組、午前10時30分から10時50分。1、2歳組、午前11時から11時30分心のおやつの時間、午後2時30分から3時、お話し会、午後3時から3時30分いずれも図書館。26日日曜日、ゴミの第4日曜日受け入れ、マイナンバーカード休日交付窓口、要予約、電話644810、午前9時から正午普通救命講習会、要予約、午前9時から正午消防署、電話644898。心のおやつの時間、午前10時30分から11時図書館。27日月曜日、市議会本会議予定。28日火曜日、 後期高齢者医療保険証交付説明会、午前9時30分から11時、ユイトピア。1歳半児健康審査、午後1時10分から2時、保健センターユイトピア内。29日水曜日、3歳児健康審査、午後1時10分から2時、保健センターユイトピア内。30日木曜日、出張健康プラスデー、午後1時30分から2時30分、坂谷公民館。市民生活統計課窓口業務延長、午後7時まで。マイナンバー交付窓口延長、要予約、午後7時まで。国民の祝日には国旗を掲げましょう。今月の納税、国民健康保険税第5期分、納期限11月30日木曜日。納税は便利な口座振替をご利用ください。今月は介護保険料普通徴収、後期高齢者医療保険料普通徴収の納付月です。介護保険料普通徴収第3期、後期高齢者医療保険料普通徴収第5期、納期限11月30日木曜日。なお、普通徴収は年金から保険料が転引きされない方が対象です。市発行の納付書で金融機関などで個別に納めてください。各種相談日、相談名、開催日、時間、会場、問い合わせ先の順に読みます。保険関係、育児相談会、9日、22日、午前10時から11時、保健センター、ユイトピア内、電話657333、保健センター。育児不安解消サポート事業、お日様広場、要予約、16日、午前10時から11時30分、大野市地域子育て支援センター、電話662076、奥越健康福祉センター、心の健康相談、要予約、1日、15日、午後2時から4時、エイズ相談検査、B 型 C 型肝炎相談検査、7日、21日、午前9時から11時、女性相談、2日、6日、9日、16日、20日、30日、午前9時から午後5時、いずれも奥越健康福祉センター、電話662076、補聴器相談、20日、午前10時から正午、ユイトピア、電話645142、福祉課、ストレス相談、開催しません。法律関係、人権相談、行政相談、2日16日、午後1時30分から3時30分。無料登記相談、8日、午後1時30分から4時、いずれもユイトピア。電話644820、総務課。法律相談、要予約、9日30日午後1時から4時、ユイトピア。電話658773、社会福祉協議会。その他、結婚相談、女性悩み事相談、レディース・トラブルバスター、8日15日25日午後1時30分から3時30分、ユイトピア。電話645140、子ども支援課。年金相談、要予約、30日午前10時から午後3時、大野商工会議所。電話0776234518、福井年金事務所。 臨床心理士による教育相談、要予約、2日、9日、16日、30日、午後1時から5時、青少年教育センター、電話667717、心配事相談、9日、30日、午前9時から正午、ユイトピア、電話658773、社会福祉協議会。中小企業相談、商工業に関する相談、すべて要予約。経営・工業、8日、午後1時から4時。労働・10日、午後1時から4時。金融・日本政策金融公庫国民生活事業、13日、午前10時から正午。法律、16日、午後1時から4時。税務、開催しません。事業承継、21日、午後1時から4時。司法書士相談、15日、午後1時から4時。夜間相談、2日、16日、午後5時30分から8時。会場、いずれも大野商工会議所。泉地区相談会、8日、午前10時から午後3時、会場、泉ふれあい会館。問い合わせ先、いずれも、大野商工会議所、電話661230、なお、相談日の前日までに予約してください。休館日、施設名、休館日の順に読みます。学びの里名林、なし、公民館、3日、23日、図書館、3日、6日、13日、19日、20日、23日、27日、本願生図糸代の里、6日、7日、13日、20日、24日、27日、水の学校、歴史博物館、民族資料館、越前大野城、いずれもなし。笛資料館、九頭竜化石ラボが大野、ホロッサ、いずれも6日、13日、20日、24日、27日。なお、ホロッサのみ要予約。電話782070。武家屋敷旧内山家、武家屋敷旧田村家。いずれも1日から30日、文化会館、6日、13日、20日、27日、ココのアートプレイス、6日、7日、13日、20日、24日、27日、B&G 海洋センター、4日、6日、13日、20日、24日、27日、駅広場、1日、6日、8日、15日、22日、24日、29日、あったかランド、14日、うらら館、休館、2月頃まで、平成の湯、7日、14日、21日、28日、ユイトピア、優秀会館、なし。各種検診日、実施日、時間、会場の順に読みます。生活習慣病検診、肺がん検診、胃がん検診、前立腺がん検診、肝炎検査、ピロリ菌検査、風疹抗体検査、8日、13日、17日、いずれも午前8時30分から10時30分、いずれもユイトピア。大腸がん検診、8日午前8時30分から10時30分、13日、17日、いずれも午前8時30分から10時30分、午後1時15分から2時15分、会場いずれもユイトピア。子宮頸がん検診、乳がん検診、8日 午前8時30分から10時30分、ユイトピア、なお、子宮頸がん検診はありません。13日、17日、いずれも午後1時15分から2時15分、いずれもユイトピア。問い合わせ先、予約専用ダイヤル、電話64-4147、午前9時から午後5時。休日休館診療、診療科目小児科、日曜日祝日のみ、内科外科。診療時間土曜日午後1時から9時、4日11日18日25日、日曜日祝日など午前9時から午後9時、3日5日12日19日、23日、26日。電話 65-8999。